昨日の配信でも言った通りですね、この時間10月22日日曜日の8時回ったところなので、今選挙速報めっちゃやってるんですけれども、いいのかな見なくてとかっていうふうに思いながらも、思いながらも収録を続けましょう。西暦2017年10月22日日曜日夜20時19分くらい収録、おはようございます、ケックのでございますね。昔子供の時なんか選挙って点で分かんなかったからね、まあ今も分かってんのか分かってんのかよく分かんないまま投票したりとかっていうことはまあありますけれども、そうね、うん、子供の時、まあ家の前、まあかなり住宅街だったんですけど、家の前を通り過ぎる選挙カーとかにさ、手振んなさいみたいな感じで手振ってさ、で、よくわかんないけども、3つ下だっけな、妹と一緒に手振るっていうのをよくやってて、子供的には、本当に、こう、選挙カーと物干し竿を売ってるやつの区別があんまつかないもので、物干し竿を売ってるあれに手振ってたりとかっていうことがあったのを非常によく覚えておりますけれどもですね。はい。まあ、そんな人でしたからね。まあ、すごいね。Facebook とか Twitter もずっと選挙の話ばっかりですね。やっぱね、SNS でも確認はやっぱできるんですね。やっぱいいですね。テレビなくてもね。はい。はい、というわけなんですけれども、あれ iOS が新しいものになったじゃないですか。まあ、僕大体こういうものアップデートするのが人より1店舗2店舗ぐらい遅くなるんですけれども、ニコニコのアラートもあれですね、今生放送中のアラート来ましたけど、選挙の話ばっかりですね。うん、本当にこうテレビいらないねっていうような感じですね。まあただテレビ一応ね、ちっちゃいテレビを持ってて、どのぐらいちっちゃいテレビかっていうと、入院先にあるテレビぐらいのサイズの置くタイプの方のテレビがあって、一応あって、でパソコンのディスプレイの方がでかいんですけど、はい、パソコンのディスプレイが27だったかな、27インチのやつが今押し入れにしまってて、21インチのディスプレイを今使ってるんですけど、それよりもだいぶ小さいテレビを使って、います。亡くなった祖父が好んで見てた、使ってたやつをそのまんま、もう捨てるのもあれだからと思って、そのまんま持ってきたっていうテレビなんですけれども、まあそんなテレビもほとんど使ってないっていう。テレビ僕がつけるのってね、あれ、北朝鳴の J アラート鳴った時と今の選挙ぐらいで、ほとんどテレビ、つけないんですよね。だから、うん、本当に、こう、今こういう芸人がいてとかさ、ね、っていうのが全くわからないんですよね。で、ね、そういう情報に対して敏感なわけでもないので、なんか雑誌とか見るわけでもないからさ、そうだから年々ね、情報に疎くなってってるような感じがするんですけど、そういうテレビ系ね、あとドラマね、ドラマの名前とか全然わかんないんですね。福山雅治さんの新しいね、シングル聖域っていうのあるけど、あれが何のドラマでやってんのかがよくわかんなかったりとかね、しますけれども、はい。まあ、テレビの音は聞くことが増えるかなというのがですね、前回じゃねえや、先週話した、私、ケクノが新しく買い替えました車ですね。新車、 車種言ったっけね、日産エクストレイル買いましたっていう話で、クロスオーバー SUV でございますけれども買いました。まあね、いわゆる新型エクストレイルでございます。今日ですね、日曜日で、まあ、あのね、土曜日もね、普通に朝8時ぐらいから夜のね、結局8時ぐらいまで、だから結局12時間ぐらい仕事しててさ、で、日曜日唯一オフで、で、さすがに疲れ結構溜まってて、入院して体力落ちてでしょ。で、まるまる1週間働いてさ、で、結構疲れが溜まって、ていて、で、まあ例によってマッサージを受けにですね、あのまあちょっと地方都市の方に行ったんですけど、今回ねちょっとあの釧路の方に、行ったんですけれども、釧路の方でちょっとあのマッサージ受けに行ったんですけど、まああの例によってやっぱり地方都市に行くためにはあの高速道路に乗ってで、1時間ぐらいかかるような、ね、1時間、まあ、前後かかるようなところに住んでいるので、結構ハードなんですけれども、あの、新型、やっぱね、車買い替えると、全然、またね、疲れの度合いも変わってきますね。やっぱり、今まで僕が乗ってたのが、2008年式だから、平成20年式の、スズキ、スイフトだった。たんですね、中古車で僕が買った段階で7万キロぐらい走られてたやつなんですけど、はい、に比べたらやっぱり新車の日産エクストレイルになるとやっぱ全然違いますね。うん、あの僕は車点で興味なくて、正直箱だろと、動く箱だろって一緒だろぐらいの気持ちで、いたんですけれども、まあ、今回縁があって車に興味ある方が、あの、まあ、ね、職場にいたので、ね、いろいろと話も聞いた上で、あと、まあ、親戚とかにもね、そういうの興味ある人がいたりとか、父親もね、車割と興味あったりとかするので、まあ、大体言ってることの大半の意味は分かってないんですけれども、あの、それでもこれはいいよとか、あの、言ってくれるので、まあ、あのちょっと一ランク二ランク上の車にはなっちゃうけれども、まあいいんじゃないの、やっぱりね、安全面でも今の車って精度が上がってきているから、やっぱそういう安全面の方の整備とかもね、しっかりつけて、ね、疲れにくい車で運転しましょう、テクノさんという話になりましてですね、実際乗ってみたんです、高速道路。やっぱねすごいね、いいですね。で、何がいいかっていうと、まあ、今回は別にハイブリッドじゃなくて普通にガソリン車で買ったんですけれども、まあ次の目標はやっぱハイブリッドかなっていう気がしてくるんですけれども、まあね、あのただ、うん、一番の魅力が、あのまあプロパイロットって言って、あのまあ自動運転技術っていう言い方というよりは、まあ、その、いわゆる運転を支援してくれるっていう言い方なんですけれども、正しい言い方は何なんだろう。ね、今、こう、チラシを目にしているんですけれども、まあ、そうだね、プロパイロットっていう自動運転技術っていう人が多いのかな。あの、高速道路とかで、あれですね、車線とかを認識して、で、あと、前にいる車を、あの、認識して、で、それについていくように、こう、ハンドルも自動の操作をしてくれるんですよ、高速道路だと。で、まあ、自動の運転ではないので、なんか急に、こう、左に、こう、交差点を左に曲がります、ぐるん、みたいな感じではないんですけれども、高速道路みたいなずっと直線のところに関しては、こう、一定の車間距離を保ちつつ、で、一定の速度を保ちつつ、っていうのができるんですね。で、で、高速道路とかも微妙なカーブとかあるじゃないですか。あれも、あの、車線をちゃんと認識してたら、自動でキューッと曲がってくれたりとかするっていうやつなんですけれども、実際ね、やっぱつけてみるとすごく、うん、良かった。あの、試乗の時にもそれ試してみたんですけど、すごく、うん、あの、なんていうの、そういう機能がもう、備わっているんだっていうことさえも知らないぐらい僕点でこの車業界興味ないので、なんかこう 衝突しそうな時に、自動で急ブレーキかけてくれるぐらいのことは知ってたんですけど、なんか目の前に人がいるとか、コンビニでよくコンビニでね、バックしようとした時にちっちゃい子供がその場にいるのを気づかずに引いちゃったみたいな事件とか事故とかってあったじゃないですか。それを防ぐための機能とかがあるんだってことは知ってたんですけど、で、まあ僕が買った車にも入ってるんですけど、まあその高速道路だったら自動運転でやってくれるっていうその技術に関してはそこまで来てるんだってことを知らなかったんですよね。日産だったんですけど、今回買った車が日産だと今まではずっとセレナ、まあセレナって言って僕は知らなかったんですけど、ミニバンですよね。結構でっかい車、なんかこう子供が多いご家庭とかが乗っているあのでかい車ですよね。あれにずっとついてたやつが今回 SUV でエクストレイルに、新型エクストレイルに入ったっていうことでしたけれども、まあ北海道に住んでるとやっぱり高速道路ってかなり乗るんですよね。しかも田舎の方なので、でまあね、スピードはそこまで出さないにしたって一般道だってまるで高速道路のようにひたすらまっすぐっていうか40分直進ですみたいなさ、そういう、しかも40分、信号1個もありませんみたいなさ、交差点ありませんみたいな、そういうこと割とザラなので、だからまあこの自動運転の技術っていうのが非常にこう疲れにくくさせて、くれましたね。で、こう、まあ、ハンドル操作に関してはちょっとやっぱり不安なので、まあ、完全にハンドルに任せきることなく、自分でもね、修正とかは当然ですけどね、しますけど、やっぱりね、一番いいなって思ったのは、目の前の車を認識して、で、一定の車間を保ちつつスピード調整してくれるんですよね。これが一番いいなと思って。で、北海道の高速道路運転したことある方ならわかると思うんですけど、道東の高速道路って一車線なんですよね。で、旭川高須越えたら、あれですよね、道央道も一車線に確かなるんでしたっけね。多分、道南の方も多分、道央道、多分一車線になる方向が、ところがあるのかなと思いますけど、まあ、一車線だと、ほら、軽自動車とかが、結構遅い速度で、ね、運転してたりとかすることがあるので、なので、まあそれをねイライラしたりとかしながらさ、アクセル踏みのブレーキ踏みのみたいな、あんまブレーキはね好ましくないですけど高速道路では、でもねアクセル踏みの、ちょっと保ちつつの車間近づいてきちゃってブレーキ踏みのみたいな、あれって結構運転する身としては結構ストレスになるんですよね。実際なってたんですよね。で、それがなくなるっていうだけでもすごく良かったです。で今回もですね、ものすごいスピード遅い車にあって、まあ、でかいトラックだったんですけれども、大体トラックって逆にめっちゃ速くて、極端なぐらい煽ってくるものの方がかなり多い傾向にあるんですけれども、むしろ超遅くて、引っ越しの車とかもめっちゃ遅いんですけど、大体あれだね、3月の末ぐらいになってくると出てくるんですけど、めっちゃ遅いんですよ。で、まあ、それ、並みに遅く、ね。で、ちょっとアクセル踏むと、すぐダメ。で、ブレーキ踏まないといけないぐらいまで近づいちゃうみたいなことが多かったんですけど、やっぱこのプロパイロットすごいですね。まあ、今はセレナとエクストレイルだけですけど、日産。まあ、他のコンパクトカーにも入って、行ってほしいな、なんて正直思ってしまったりとかもするんですけれども。ね、まあ、一応5年ローンなので、5年乗るわけですけど、最低はね、最低5年は乗りますけど、5年後が非常に楽しみです。この5年後にどういうね、進歩してくるのか。やっぱこういう、こう、技術の発展に関してはちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。この車好きっていうのは僕特定でね、これ好きっていうのはないんですけど、だから今後の、ね、車業界のね、安全面での技術の発展をすごく楽しみに、しております。はい。ということで、安全運転してまいります。以上です。